Hello, good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
I'm with my beautiful translator, Sarah.
美しい通訳者と
You have to translate that. Okay, so it is such a privilege for me to be standing before you today.
今朝、皆さんの前でこうやって立てること、本当に特権です。
I'd like to thank the pastors and the leaders of the JPF for thinking about this conference.
JPF の牧師先生たちだったり、スタッフの皆さんに本当に感謝してます。
Now, most of you are pastors' wives, and thank you for allowing your husbands to do what God has called them to do.
そして多くの方は牧師夫人の方だと思うんですけども、ご主人に神様から召された働きを許すっていうこと、本当に感謝です。
Thank you for supporting them and letting them do what God has called them to do.
彼らをサポートして、神様に召された働きを彼らができるようにサポートしてくださって、
Thank you for your faithfulness, your labor.
働き、もう本当にいろいろ大変なところもありますが、それを感謝します。
Indeed, the Lord has a great destiny for Japan and the Japanese people.
神様は日本、そして日本人のために素晴らしい将来を準備されています
。 And we see a glimpse of that today.
で、今日これが少し見えていると思います。
Tell your neighbor you're a part of that.
隣の人に、あなたはその一部なんですよって言ってあげてください。
Yes, by you being here today, we're a part of that.
あなたが今朝ここにいることによって、この素晴らしい将来の一部です。
We're changing Japan for Christ.
私たちはキリストのために日本を変えてます。
Okay, I'd like to introduce to you my wonderful family.
まず私の素晴らしい家族を紹介したいと思います。
Okay, yeah, that's my family. I've been married for almost 12 years now.
もう12年ぐらい結婚してます。
We'll be celebrating our 12th anniversary on March.
3月で12周年。
And there's nothing more satisfying than waking up with someone whose heart and passion is for God as well.
で、神様に対しての情熱が一緒の人と一緒に毎朝起きれるっていうのが、
So we're blessed with two kids.
今2人の子供で祝福されてます。
Their story is really a miracle.
彼らが生まれた話っていうのは本当に奇跡的なんですけども、
Five doctors told us we can't have a child.
5人のお医者さんに子供はできないというふうに言われました。
But you know, my husband didn't stop believing and praying.
ですが、私の主人は祈り続けて信じてくれて、
And God gave us two kids. So the first one is Samuel. That's why we named him Samuel.
で、神様は2人子供をくれました。長男のサムエル君なんですけども、
Samuel means ask of God and God hears.
サムエルっていう名前は神様に聞いた、尋ねたっていうことで神様聞いてくださいました。
He has a second name, Theodore. Theodore means great gift from God.
で、2番目の名前、Theodore なんですけども、神様からの偉大な賜物、プレゼントっていう意味です。
So we asked and God gave us a wonderful gift.
私たちはお願いして神様から素晴らしい賜物、プレゼントをいただきました。
He's been to Japan last August and he loves Japan.
彼は去年の8月に日本に来て、本当に日本が大好きです。
He's been to a lot of nations, but Japan is the only nation that he requested us to, like, if we'll consider staying for a year in a country, he said, Pop, Mom, can you consider staying in Japan even for one year? It's the only nation that he mentioned.
彼はいろんな国に行ったことあるんですけども、日本に対してもう本当に好きで、お父さんとお母さんがいつか日本に1年とかどっか他の国に行く予定があったら日本を指名しますと言ったそうです。
Yeah, and a lovely daughter is Elizabeth Sophia.
で、私たちの娘の名前はエリザベス・ソフィアちゃんです。
We call her Elle.
で、彼女をエルちゃんって呼んでます。
She's 7 years old, very sweet, very lovely, and another gift from God.
7歳で本当に素晴らしくて可愛くて、神様からの賜物です。
So every day I thank God for this wonderful family that He's given me.
毎日神様から与えられた家族を感謝してます。
But I also thank God for the wonderful spiritual family that we have here in this church.
ですが、同時にこの素晴らしい神様の家族も感謝してます。
The person next to you is a spiritual family. I hope you consider them a spiritual family.
隣の方が霊的な家族であるっていうことを認識したいなって思います。
So I'd like to start this session with a prayer.
では始まる前にちょっとお祈りをして行きたいと思います。
Heavenly Father, we thank you.
天のお父様、感謝します。
Thank you for allowing us to be here, not just to see your heart and plans for this nation, but for your heart for us as well personally.
神様、あなたがこの日本に対しての計画を知ることだけではなくて、私たち個人的な計画をあなたが持ってくださっていることも感謝します。
Let us receive from you this morning.
どうか今朝私たちがあなたから受け取ることができますように。
Open our ears to hear, our eyes to see, and most especially our hearts to yield unto your word.
主よ、どうか私たちの耳、そして目を開いてください。そして何よりも私たちの心をあなたの言葉に対してちゃんと受け止めることができますように。
In Jesus' name, amen.
イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
Okay, the theme for this conference is forward together.
このカンファレンスのテーマっていうのは、共に前に進む。Forward together ですね。
So we're all here because there's something that binds us together.
で、私たちここにいるっていうのは何かが私たちを結びつけているからだと思います。
And more than the ministry work itself, the one thing that binds us together is our calling.
で、ミニストリーの働きっていうよりも私たちの召しによって私たちは一致を持っていると思います。
Okay, all of us have cell phones, right?
私たちはほとんどの方は携帯持っていると思うんですけども。
Everyone has cell phones.
携帯持っていらっしゃいます
よね。Okay, so what do you do when you see it's ringing?
携帯が鳴ってるっていうのを見るとどうしますか？
Well, you may say, well, it depends whoever is calling.
電話してくる相手によって次の行動は決まるっていうかもしれません。
Usually you have three responses when you see it ringing.
電話が鳴ってると名前が出てくるとどういう反応をするかっていうのは多分3つに分かれると思います。
If it's my husband, I answer it right away, right?
主人であればすぐに電話取りますね。
If it's someone you don't know, you ignore it, like you just let it ring and not answer it.
で、非通知だったり知らない人だったら、まあ鳴らしとこうかなって、電話出ないでいいやって思う。
But how many of you, if it's your enemy, you reject it?
でも敵だったらもうプツって切るっていう人いますか？
You know, likewise, we can choose to respond in these ways in terms of our calling.
で、私たち自分の召し、神様から与えられた召しに対してもこの3つの反応を持つことができます。
God is placing a calling in each and every one of our hearts, and we can either choose to answer it.Ignore it or reject it.
で、神様が私たち一人一人の心の中に召しを与えてくださってます。そしてそれに対しての反応が私たちはそれを答える、または否定する、または先送りにするっていうことができます。
Ephesians 4:1 tells us that as a prisoner for the Lord then I urge you to live a life worthy of the calling you have received.
エペソの4章1節にこう書いてあります。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。
In the verse that we read, it is clear that it is the Lord it is the Lord who called us. But the next question is, called to what then?
で、この聖書の箇所で見れるのは、神様が私たちを召してくださいました。では次に聞くのは、何に召してくださったのでしょうか。
So 1 Corinthians 1:9 further clarifies it for us. It says there, God is faithful by whom you were called into fellowship of his son Jesus Christ our Lord.
で、第一コリントの1章9節にこう書いてあります。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。
First and foremost, we are called to Jesus.
まず最初に私たちはイエス様に召されているのです。
Our greatest calling is in life is from darkness to light, our salvation, and as a result of that, we follow Jesus.
人生での最大の私たちに与えられた召しっていうのはイエス様のもとです。暗闇から光のもとへ私たちは召されています。
This is our main calling.
これが私たちの一番大きな召しです。
It is a call to have a relationship with him.
それはイエス様と関係を結ぶことです。
This is the foundation of everything we are and we do.
私たちがやることすべての土台となるものです。
God has called outCalled us to himself first and foremost.
神様はまず第一にご自身のもとへ召してくださってます。 Yeah.
When you look at the definition of the word calling, you will see it defined as being summoned loudly.
この召しっていう言葉の定義を見ると、大きく大声で呼ぶっていうような定義があります。
If you research further, you will discover that it came from the word klesis.Which is from Kaleo, that means I call.
で、このカネオっていう言葉からこの飯っていうのは出てるんですけども、これは私は呼ぶっていう定義がついてます。
And when you look at the Bible, especially the Old Testament, you'd see that the times that the word summon, S-U-M-M-O-N, is used is when someone of a higher authority, usually a king or a commander, is calling upon a subject.
で、この英語だとサメンなんですけれども、呼ぶっていうのは、この地位の高い人が地位の低い人を呼び寄せるっていうような定義があります。これが旧約聖書の中でそのような言葉が何度も出てきます。
For example, like King David would call someone.
例えば、ダビデ王が誰かを呼んだとか。
Imagine this with me.
一緒にこれを想像してみてください。
In today's setting, it's like Queen Elizabeth. How many of you knows Queen Elizabeth?
エリザベス女王みたいな感じですね。エリザベス女王をご存知の方いますか？
Sending you an invitation to join her for a tea party.
ティーパーティーにぜひ来てくださいというような招待状が、ロンドンへ来てくださいという招待状が来
ます。I'm sure when you receive it, what would you do?
そんな招待状が来たらどうしますか？
I'm sure you'd be happy.
もう喜びますよね。
You'd prepare.
準備しますよね。
You'd take that opportunity.
ぜひとも行きたいですってなると思います。 I would be excited. 私だったらすごい楽しみです。楽しみじゃない人いないと思います。
Imagine being in the presence of one of the most influential and famous people of this time.
この時代の中で一番有名でもういろんな地位を持っている方の中で一緒に食事ができたり同じ輪の中に入れるっていうのを想像しましょう。
You know, in a greater sense, God is calling you.
で、同じように神様も皆さんを呼んでます。
He has summoned us to his presence.
神様はご自身の臨在の中へ呼び寄せています。
To have fellowship with him.
お互いと交われるように。
Not just one time, but all the time.
そして一回限りではなくて常にです。
Imagine you have received a personal invitation from the King of Kings and the Lord of Lords. And the best thing about it is, it does not expire.
で、王の王、主の主に私たちを呼び寄せられているのですね。で、それは終わることはありません。いつもこの招待は出ています。
You can use this anytime at any day. It is valid.
いつでもどこでも神様のもとへ行くことができます。
Okay, why am I saying this? Am I not supposed to talk about women in ministry?
ではなんでこんな話をしてるんでしょうか。女性がミニストリーの中にいるっていう話をするはずじゃなかったのかしらって思うかもしれません。
You know, ladies, remember this. Your ministry is just an overflow of your relationship with God.
ぜひ覚えてほしいのは、私たちのミニストリーっていうのは神様との関係から溢れ出るものです。
It is just a byproduct and not a means.
ただの副産物です。
Wow, I don't know about you, but this relieves me of all the pressure of having to perform.
で、これを知ることによって私はプレッシャーを感じなくていいです。パフォーマンスをしなきゃいけないっていうプレッシャーがなくなります。
I believe that the Lord is reminding each and every one of us today.
今朝神様が一人一人にこれを思い起こさせてくださっていると思います。
He's saying, I have called you.
私はあなたを召したと呼んでます。
Personally,
個人的にも
specifically,
具体的に
and uniquely,
そして特別な方法で
I am summoning you.
私はあなたを召している。
Wow. Most of you are wives, and I'm sure you're familiar with this scenario.
で、多くの方は奥様だと思うんですけども、このようなシナリオよくあると思います。
How many of you are wives here? Can I have a raise of hands?
ここで結婚されている方、
So most of us are wives. Okay.
ほとんどの方結婚していると
思います。I'll relate to you a story that my friend told me.
ある友達に言われたお話なんですけども、
Okay, she said, I got invited to a dinner party by one of the members of the church.
ある教会のメンバーの方にディナーパーティーに招待されました。
I was thoroughly enjoying the evening and the host comes to me and asks if I can be introduced to her friends.
で、一緒に晩ご飯食べながら楽しんでたんですけども、それを主催してた方が他の友達に紹介してもいいですかって尋ねてきました。
And she said, so I went.
で、わかりましたって言って一緒についてきました。
And then she began introducing me.
で、私を他の人に、友達に紹介してくれました。
She said, friends, this is, for example, her name is Sarah. Friends, this is Sarah.
皆さん、これがセラです。
She continued on saying, I smiled my sweetest smile.
で、なるべくもう本当に可愛い笑顔をして。
And was preparing myself to shake their hands when the host added.
で、皆さんに手を握手しようって思ってたんですけども。
She said, she's a pastor's wife.
その時、その主催してた人が、あ、ちなみに彼女は牧師夫人ですって言いました。
I don't know about you, but for me, it's not a unique experience.
で、私にとってはそれはユニークな、出来事ではありません。
I have often wondered why it is so natural for people to connect my husband's profession to my identity.
なんで私のアイデンティティを自分の主人の職業に勝手に結びつけるのかしらってよく思います。
Right? That is not so with women of other profession, who are married to people of other profession, like doctors, lawyers, businessmen. They don't tell them, okay, she's a businessman's wife, she's a doctor's wife, she's a lawyer's wife.
例えば他の職業を持っているご主人の人は絶対にそのような紹介ありませんよね。彼女は弁護士の奥さんなんですとか、お医者さんの奥さんなんです、ビジネスマンの奥さんなんですっていうような紹介はしないと思います。
I don't know about you, but I've noticed that the pastor's wife is the only woman who is introduced by her husband's chosen career.
唯一本当にご自身のご主人の職業によって紹介されるのは牧師夫人だと思います。
Right? Maybe some of you are here and have asked yourself this question.
この中でこのような質問を聞いたことあるかもしれません。
Am I just an extension of my husband's calling?
私は主人の召しのただのなんかついてきたものなのかしらって思った
んです。Is my husband's calling my calling?
主人の召しっていうのは私の召しなのかしら。
Am I just a pastor's wife?
私はただの牧師夫人なの。
Or maybe you're not a pastor's wife.
また牧師夫人じゃないかもしれません。
But you've been asking this set of questions as well.
でもこのような質問を自分に問いかけたことがあるかも
し
れません。
Who am I?
私って何？誰？
What am I here for?
私は何のためにいるの？
Does God have a specific and unique calling for me?
神様は私のためにユニークな召しって与えてくれてるの？
Or am I just doing what I'm doing because I've been doing this already for so long?
それとももう長年このようなことをしてきたからもうこんなような人なのって思ってるかもしれません。
Today I'm praying that at the end of this session you will be convinced that God has called you personally and you will have a greater revelation of its expression in your season right now.
ですが今日私の祈りっていうのは皆さんが本当にこの啓示を受け取って神様が私たち一人一人のために特別なこの季節の中の召しを与えてくださっていることを受け止めてほしいです。
You know why it is very crucial? Because the way you view your calling affects and determines the way you view ministry.
なんでかっていうと私たちがどのように自分の召しに対して見ているのかっていうのは自分のミニストリーにもすごく大きな影響を与えます。
It determines our attitude, our response, and even the overall view.
私たちの態度だったり私たちの反応であったり全体的な考え方をとても影響します。
And when it comes to ministry, you either view it this way. It's either a pressure or a privilege.
で、ミニストリーになるとこれは特権だったりまたはプレッシャーです。
Pressure or privilege.
特権かプレッシャーです。
You either view it as a pressure, you either go to this end or go to this end.
こっち側に行ったりまたはこっち側に行ったりになります。
Okay. Now, when you view ministry as a pressureWhen your posture of ministry is in a posture of pressure, it comes from an attitude of performance.
もしミニストリーに対しての見方がプレッシャーの方から湧いているのであれば、それはパフォーマンスが湧き出てきます。
This is dangerous because if your posture is performance, you will only be as good as your last preaching, last meeting, or last output.
で、このプレッシャーから来ているのであれば、またパフォーマンスなのであれば、私たちのミニストリーはすべてこの最後に出したものにかかっています。例えば最後に話したメッセージ、また最後に行ったミーティングの結果だったり、自分のパフォーマンスによって自分が左右されます。
Fruitfulness then becomes a goal and not a product.
で、実り豊かになるっていうのはゴールになります。それは、 副産物、勝手に出てくる実ではなくて、一生懸命実を作ろうっていうのが目的になってしまいます。
You have to remember, fruitfulness is a byproduct of faithfulness.
実り豊かになるっていうのは、信仰または忠実であることによって出てくる、湧き出てくるものです。
John says, stay in the vine.
ヨハネは枝の中にいなさい。
God is the one who makes things grow.
と言いました。神様が実を結んでくださいます。
All he asks for us is for us to be faithful.
神様が私たちに望んでいるのは、私たちが忠実であって信仰を持つことです。
You saw my daughter a while ago.
先ほど私の娘の写真を
She's very artistic. She's a ballerina.
見せましたが、彼女はとても芸術的でバレリーナです。
And almost every night she would ask us if she can have a performance.
で毎晩私たちのところに来てパフォーマンスしてもよろしいですかって言ってきます。
But you know, whenever she dance, she's not conscious. She just dances freely.
で彼女が毎晩踊ってくれるんですけども、踊るとき彼女はすごい意識してるのではなくて、もう喜んで踊ってます。
You know why? Because at the end of the performance, however good or bad it is.
でパフォーマンスの一番最後に終わった時にどれだけよく踊れてもどれだけ悪かったとしても
She's still our daughter. It doesn't change the fact that she's our daughter.
彼女は私たちの娘であるので、もう全然それで左右されることはありません。
It's not dependent on her performance.
彼女のパフォーマンスによって娘としてキープするかキープしないかというのは関係ないです。これがただ彼女の姿です。
And God has called us to be daughters.
で神様は私たち娘であるように召されてます。
Performance spirit.
でこのパフォーマンスの霊から神様は解放してくださってます。
You don't have to perform.
もうパフォーマンスはしなくていいんです。
You just have to be his daughter.
ただただ神様の娘であればいいのです。
On the other hand, if you, your posture of ministry is privileged, then...You walk in an attitude of gratitude.
もう反対の面ですね。特権の中に私たちがミニストリー、飯を見ていれば、私たちは感謝の姿勢で歩むことができます。
2 Corinthians 5:17-18 tells us, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed, behold, the new has come.All this is from God who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation.
聖書にこう書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。
The truth is not everyone is called to be a full-time vocational minister.
実際にはみんながフルタイムのミニストリーに入るように召されているわけではありません。
But every Christian is called to make disciples.
ですがみんな弟子を作るように召されています。
Imagine these ladies with me.
これを一緒に想像してください。
What's the one thing that you love to do?
自分がやることが大好きっていうものは何でしょうか?
I think shopping would be one.
私は買い物が一つです。
Nobody has to force you to shop.
誰も無理やりショッピングしなさいって言いませんよね。喜んでって言うと思います。
Imagine.
想像してみてください。
If somebody has called you not just to, you know, shop for someone, but do it with your pleasure and whatever it is, you would do it, right?
で、ショッピングのようにもう喜んでやりたいようにっていうふうに召されてたら、
What a privilege!
なんていう特権かしら。
That's the privilege that we have as being here full-time ministers. Imagine every Christian is supposed to be ministers anyway.
同じです。私たち一人一人このミニストリーに対して召されています。
But God calling you, setting you apart, giving you the grace to minister on a full-time basis. I hope you feel privileged.
ですが、このフルタイムでミニストリーをするように召されていれば、ぜひこの特権として受け取ってほしいと思います。
And you know when you have this heart?
でこの心、特権だっていうような心を持っていると、感謝の心を持っていると、
It kills entitlement.
これは当たり前やってもらって当たり前っていうような態度を殺します。
You don't demand and say, Lord, you have to bless me. I've been doing your work.
神様、私はあなたの働きをしてるから祝福しなきゃいけないでしょうっていうような 上から目線を下します。
Your prayer then becomes, Lord, thank you for blessing me because you have made me a part of what you're doing.
逆に私たちの祈りは、神様感謝します。あなたの働きの一部になれて、なんていう特権でしょうかってなります。
So you choose, is it a pressure or a privilege?
なのでぜひ選んでください。これはプレッシャーなのか、それとも特権なのか。
Another thing, that's our posture. Another thing, if you perceive ministry as a pressure,Then your response would be striving.
でもう一つはミニストリーをプレッシャーとして受け取っていればミニストリーが頑張りとか努力になってしまいます。
You tend to overperform. You always want to be the best. There's always someone that's better than you.
必死になってしまって、もういつも自分が一番じゃなきゃいけないとか、他の人と比べると自分がダメっていうような気持ちになってしまいます。
You know, this is the reason why people burn out in the ministry.
で、ミニストリーの中で燃えついてしまうっていうのはこれも一つの理由です。
Because it's always striving.
なんでかっていうと、いつも努力してる、いつもパフォーマンスしてしまう。
But if you view it as a privilege,
ですが逆に特権として見ると
you will respond in humility.
逆に謙遜の心で歩むことができます。
You're grateful and then you say, Lord, I'm humbled.
私たちは感謝です。神様、私はあなたの前で謙遜になります。
I know it is only by your grace.
あなたの恵みだけで私が歩んでいる。
These people that you place in my midst.
あなたが与えてくれたこの人々っていうのは彼らの心っていうのは誰も変えることはできない神様しか変えられません。なので神様どうか私を用いてください。
Okay, so next thing, if your view of ministry is pressure, then your source of security would be external affirmation.
で、次がプレッシャーを感じながらいると私たちの見方っていうのは外側からの褒めです。
External affirmation.
外側からの褒め言葉によってですね。
Okay. You would always look for people to affirm and tell you, you're doing great.
いつもあなたよく頑張ってるねっていうふうに褒められないとやっていけない。
You know, the truth is, sometimes you will be forgotten.
実際は忘れられることが多いです。
Sometimes there's nobody to say good job.
よくやったね、よく頑張ってるねって褒めてくれる人がいないです。
And this is dangerous when you look for external affirmation.
で、外側から認められたいっていうようなものを求めてしまうと危ないです。
Because this gives so much room for bitterness and offense.
なんでかっていうと、苦々しさだったり、傷つけられることを許してしまいます。
You know, often wives, for most of us who are wives here, tend to identify themselves with their husbands.
で、奥さんである私たちは多くの場合自分の主人によって自分を認めます。
But the truth is, your husband cannot define your calling for you.
でも実際は自分の主人によってあなたの飯をはっきりとさせることはできません。
But the fact that God allowed you to be together, it's meant to complement each other's calling.
ですが神様が二人を結んだのはお互いの飯を助け合うために一緒に結んでくださいました。
Or if you're not married, you tend to get your external affirmation, your security from your job, your title, or your position.
また結婚していない方々も、もしかしたら自分の仕事だったり、自分のタイトルだったり、自分のポジションによって自分を認めることができるっていうふうになるかもしれません。
All of this will fade.
でもこれらすべて消え去ります。
So when your attitude, when your source of security is external affirmation, it would be dangerous.
で、外側のことによって認められたいっていうのが自分の源、頑張る源であればとても危ないです。
But when you view ministry as a privilege, then your source of security is internal confirmation.
ですが、ミニストリーを特権として見ると私たちは内側からの確信がきます。
Yeah, internal confirmation, you know that God has called you to do that.
神様からそれが与えられたっていうのがはっきりとわかります。
Just like what I've mentioned a while ago, I've been married for 12 years now.
で、先ほども言ったんですけど、私12年間結婚してます。
My husband has been a pastor for 17 years.
で、私の主人は17年牧師をしてます。
Don't compute, okay, we started early. We're still young.
私たち早く結婚したんです、ね。
Okay, anyway, but I always get asked this question.
でもいつもこの質問聞かれます。
People would always ask me, is it hard to become a pastor's wife?
牧師夫人になるのって大変なのって聞かれます。
Oh, how is it becoming a pastor's wife?
牧師夫人ってどうとか。
Can I tell you a secret?
ちょっと秘密があるんですけども
。You know, I really have a hard time answering that question most of the time.
多くの場合、これに答えるのがとても難しいです。
You know why? Because I don't view myself as such.
なんでかというと、自分をそのように見てないからです。
I know I'm doing what I'm doing because I know this is what God has called me to do.
私がやっている働きっていうのは神様に召された働きです。
I am not doing this because I'm married to a pastor.
私は牧師と結婚してるからこれをしてるわけじゃないです。
In fact, I told my husband one time.
ある時自分の主人に言ったのは、
I told him, you know, I think I'd still be doing what I'm doing even if I'm not married to you.
あなたと結婚してなくても同じようなことしてる私。
But I sure am grateful that God gave me a pastor.
でもあなたが私に与えられて感謝よって言ってあげました。
What am I saying? You have to get that calling and affirmation from God first and foremost.
まず第一に自分が神様からのこの確信を得る必要があります。
Yeah, because only then will you be secured that ministry is not a pressure, it's a privilege.
それがないと本当の意味で安心感が与えられません。ミニストリーっていうのはプレッシャーではなくて特権です。
So when you view ministry as a pressure, you know what happens? You view it as an expectation.
そしてミニストリーをプレッシャーとして見ると自分はこれを期待、ある意味での期待として見ます。
It becomes an expectation that needs to be managed.
なんとかマネージしなきゃいけない期待である。
You know, the reality is there are always expectations.
実際はもういつも常に期待されることがあります。
But the question is, where are those expectations coming from?
でも質問っていうのはこの期待は一体どこから来ているものでしょうか?
It may come from the church.
教会から来てる期待だったり、
oh, you know, you're a minister, you should be like this, you should be timid, you should dress up like this.
あなたはミニストリーに入ってるんだからこのような服装を着なきゃいけないでしょう。またもうちょっとこういう謙遜な態度を持たなきゃいけないでしょうとか、いろんな期待をつけられます。
Or a community. You should be involved in this. You should be a part of this.
またはこのような会に入ってなきゃいけなかったり、このような働きしてるべきでしょうとか。
Or if you're married, maybe from your husband.
また結婚してたらご主人からいろんな期待がされてるかもしれません。
You know, the truth is you can.And never will please everybody.
でも実際にはみんなを喜ばせることっていうのはできません。
Believe me, if you aim to please them, you will end up crazy.
みんなを喜ばせようとしたら、もう自分が気違いになってしまいます。
Because people will say you're underinvolved.
人に言われるのは、あなたはちゃんと関わってないわよっていうふうに言われる。
Or other people will say you're too involved.
または関わりすぎよ。っていうふうに言われます。
So where will you put yourself?
どっちなの私って思うかもしれません。
Be reminded that it's a relationship with God that got you here in the first place, and that's what will make you stay.
どうぞ覚えてほしいのは、神様との関係によって今日ここにいます。そして神様の関係によって続けていくことができます。
When expectations overwhelm you,
期待によっても自分が圧倒されるとき。
Be grounded in your relationship with God.
神様との関係の中にしっかり立ってください。
That's why I started off by saying your relationship, you know, your ministry is just a byproduct of our relationship with God. It's just an overflow.
なので一番最初に言った言葉なんですけども、私たちのミニストリーっていうのは神様との関係から溢れ出るものなのです。
Remember this, you are not called to fulfill expectations, but to glorify God.
あなたは期待を喜ばせる、期待に応えるために召されているのではありません。神様に栄光を与えるために召されています。
And if there's any expectation that God asks of us, it's this. It's in Ecclesiastes 12:13.
神様からの期待っていうのはこれです。
It says there. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind.
伝道者の書に書いてあります。結局のところもうすべてが聞かされている。ことだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。
This is the only expectation that God asks of us.
神様が私たちに与えている期待っていうのはこれだけです。
On the other hand, those who see ministry as a privilege doesn't see it as an expectation, but an opportunity to be a great influence.
もう一方ではミニストリーを特権として感じている人はミニストリーっていうのは素晴らしい経験というふうに考えられます。
Influence is the capacity to have an effect on the character or behavior of someone or something.
これはすべて何かに対しての性質だったり、それらを影響するものです。
Let's face it, apart from you being a part of this ministry, you won't have that much influence.
このミニストリーの中にいないと、本当に影響力っていうのはなくなります。
Like, look at your FB friends.
Those who are on FB. Facebook の友達、あると思うんですけども。
You won't have that 5,000 friends if you're not involved in the church or you're not, you know, you're not involved in the ministry, right?
教会の中にいなかったり、ミニストリーの中にいないと、多分 Facebook の友達がそれほどいないと思います。
So handle your influences wisely.
なので、自分に与えられた影響力を本当に知恵を持って扱ってください。
Imagine on any other occasion, doctors, lawyers, businessmen, scientists, politicians won't listen to you, but in the church, they listen to you, right?
お医者さんだったり弁護士だったり政治家だったり普通の人だったらいくら話しても影響力があまりないかもしれませんが教会の中だったら あなたが話すときに彼らみんな聞いてくれます。
That's the influence that you have.
なので皆さんに与えられているすごい力強い影響力があります。
So I hope you see it. Ministry is not a pressure.
なのでぜひそれを見てほしいです。ミニストリーはプレッシャーではありません。特権です。
God is lifting off that heavy burden of pressure from you right now.
で、神様が今そのプレッシャーを取り除いてくださっています。
The Bible says that we are to be salt and light to the world.
聖書には私たちが地の塩であり、本当にこの世に対して死ぬべきであるとあります。
We can only see that fulfilled if we live our calling and affect all spheres of our society.
で、私たちがこれを本当に成就させるためには自分の召しに対して本当に力強く歩むことによってです。
Not all women are called to full-time ministry, but we're all called to minister.
みんながフルタイムのミニストリーに召されてるわけではありません。でもみんながミニストリーすることには召されています。これに対して安心しなければなりません。私の友達のカーラさんは明日その話をします。
Remember this, ladies, at the end of the day, every woman has a calling.
ですが今日本当に覚えてほしいのはみんなが召されています。
It may be different in expressions.
いろんな方法でそれが示されるかもしれません。
Just a short reference in the Bible, there are two women.
聖書の中では2人の女性の話があるん
ですけども、 Both love God passionately.
神様は本当に情熱的に愛して、ミニストリーの中で入ってた。でも違う方法、違う表現の仕方で自分のミニストリーを表しました。
Just research about it when you go home, but I'll tell you a little bit about it. One is Priscilla.
聖書の中のプリシラがいます。
Yeah. When you look at Priscilla and the references in the Bible,You will see that she is very dynamic and seems like she is really very involved in the church affairs.
で、彼女はすごく大胆で、教会の中で活躍をしている人でした。
But another one is Lydia.
ですがもう一人はリジアです。
She's a businesswoman, but she's very involved in the ministry.
彼女はビジネスウーマンでしたが、同時にミニストリーにとても活躍してました。なのでいろんな表現の仕方があります。
But the fact is, every woman has a calling.
ですが実際的にはすべての女性には召しが与えられています。
And when you embrace that,
それを抱くときに、
ministry becomes a privilege, not a pressure.
ミニストリーは特権になり、プレッシャーではなくなるのです。
We have our own particular calling that God has purposed for us.
神様が私たちに与えてくださったもう特別な召しが与えられています。
When we embrace who God created us to be, we bring honor and glory to Him.
神様に与えられた自分のありのままの姿をちゃんと受け止めるときに、神様に栄光を返します。
Then it relieves us the pressure of ministry and gives us that sense of privilege, not because we are worthy, but because He is worthy.
そして私たちはそれによって解放されます。なぜかというと、神様が本当にすべての栄光を受けるべきお方で、私たちは何の価値もありません。
Psalm 139:13-16 says, For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. All the days are ordained for me.
聖書の詩編にありますが、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。
It is God who determines the times set for you and me and the exact places where we should live.
神様が私たちがどこに住むべきなのか、どの時代に生まれるのかっていうのをすべて定められました。
He personally fashioned each one of us and created us for His unique task.
そして神様が私たち個人個人をとてもユニークな方法で作ってくださいました。
Imagine a library.
もう図書館を想像してみてください。
Every library has a section that contains biographies and autobiographies, right?
図書館の中で直伝だったり、いろんな人についての本があります。
These are books written about famous people, queens, kings, presidents, heroes, movie stars, etc.
有名な人の話がありますよね。王様だったり、有名な映画俳優だったり、いろんな人 の, 本があります。
Well, there is a book according to Revelation 12:20 in heaven about you.
ですが、聖書にもありますが、あなたについての本も天国にあります。
It contains detailed descriptions about you.
あなたに対してについてのちっちゃい細かい説明も書いてあります。
Your personal appearance, the size
どのような見た目、どんな目の大きさ、どういう体型、
all your experiences, family, first baby things, first paycheck, romantic experiences, friends, enemies, everything is there.
もうすべてです。初めてのお給料がいくらだったのかとか、友達だったり敵だったり、ロマンティックな経験だったり、もうすべて書いてあります。
From the time you were born until you breathe your last breath.
生まれた瞬間かな、最後の息を吐く時まで。
It's a biography about you, and you know who the author is?
で、それの本を書いた人は誰でしょうか。
God.
神様です。
You have a specific calling.
神様に与えられた特定な召しがあります。
God has purposed you for something, and when you walk in it,
神様があなたを特別な使命のために作られました。そしてその中に歩むとき、
Your ministry involvement and expression will be a byproduct of it.
自分のミニストリーだったり、自分のこの表現の仕方っていうのは、神様との関係の結果、あふれ出てくるものになります。
So let's embrace who God has created us to be.
なので、神様によって作られた私たち、ありのままの自分を受け取りましょう。
So we can be relieved of the pressure of the ministry.
このミニストリーのプレッシャーから解放されるように、
And begin walking in light of it being a privilege.
そして特権の中に歩んでいきたいと思います。
We have an awesome God, right?
素晴らしい神が与えられています
。Let's take this time to pray.
ではちょっとお祈りをしたいと思います。
Lord, we just want to thank you.
神様、あなたに感謝をしたいです。
Lord, we thank you for this day.
今日この日を感謝します。
Thank you for reminding us that you've given us a specific calling for each one of us.
ここにいる一人一人のために特定な召しを与えてくださったことを感謝します。
Lord, I pray for people who are here, for women who are here right now.
ここにいるすべての女性のために祈ります。
Some of them might need a revival in terms of their passion for their calling in you.
もしかしたらこの中であなたから受け取った召しに対して情熱が与えられる、またリバイバルが必要な方がいるかもしれません。
I pray that you rekindle that fire right now in the mighty name of Jesus.
今イエス様の力強い御名によってその炎をもう一度起こさせてください。
For some, it might even need a revelation of what that is.
またはこの召しが何なのかっていう啓示が必要な人がいるかもしれません。
Father, I pray that you'd reveal yourself to them first and foremost, God.
主よ、どうか彼らにご自身の御心をはっきりと示してください。
So that they can embrace who they are in you.
そして自分が神様の中で一体どのようなものなのかっていうのを受け止めることができますように。
I want everyone to please stand up and let's raise up our hands right now.
どうぞ皆さん一緒に立ち上がって手を挙げたいと思います。異言で祈れる方どうぞ異言で祈りましょう。
Lord, we lift everything up to you today.
主よ、今あなたにすべてを明け渡します。
Lord, we lift every pressure thatSeemingly, the ministry has placed upon us today.
Ministry によってかけられたプレッシャーをすべて取り除いてください。
Lord, we lift up to you all the expectations, Father.
すべての期待、間違った期待を取り除いてください。
I pray that even at this time you'd release these women from unnecessary expectations in Jesus' name.
この時からもう本当にいらない期待をどうぞ取り除いてください。
Lord, I pray that you'd put a fire in their hearts to just really focus on you and their relationship in you so that they'd be secure, God, in walking out this life in you.
そして主よ、どうか彼らが今日あなたとの関係の中に力強く歩むことができますように、そしてここから大胆に歩むことができますように。
I pray that they'd even begin embracing their God-given calling, identity, personality, and skills andGiftings, God, that you place in them right now.
そしてあなたが彼らの中に植えられたアイデンティティや自分のできる能力だったり、それらを本当に受け止めることができますように。
So I speak for release and freedom right now in the mighty name of Jesus.
今イエス様の力強い御名によって本当にこの解放を宣言します。
Freedom from the burdens and expectations in Jesus' name.
が間違った期待だったり、この重荷からの自由をイエス様の御名によって宣言します。
And Lord, I pray,
そして主を祈ります。
That the ministry would come out from us.
どうかこのミニストリーが私たちから
pleasing aroma unto you.
出てくるときにあなたに対して素晴らしい香りになりますように。
Because it will be out of our worship.
なぜならこれは私たちがあなたに対しての賛美だったり、あなたとの関係によって湧き出てくるものです。
In Jesus' name.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen. Amen.
Thank you. Thank you so much.
ありがとうございます。
ありがとうございました。マイセンス、もう一度大きな拍手してください。
Thank you very much. Let's give her another round of applause.
じゃあどうぞお座りください。
Please go ahead and be seated.
あ、素晴らしいメッセージでした。
It was a great word.
私も個人的にミニストリーはプレッシャーじゃなく特権持って帰ります。
And I'm gonna take home that ministry is not pressure, but it's a privilege.
やはり日本人はね、すごく真面目ですよね。
And as Japanese people, you know, Japanese people can tend to be very serious.
もちろんフィリピンの人も真面目だと思います。
And I think Filipinos are serious.
ブラジルの人たちも真面目です。
Brazilians are serious as well.
そしてね、とてもやっぱりここにおられる人は本当責任感が人一倍おありだと思います。
But I think people here kind of carry responsibility more than other people.、
ね、それが本当に違う期待になってしまって、ね、プレッシャーになりやすいと思うんですね。
And maybe we take on false expectations or expectations we shouldn't carry, and it becomes a pressure and hard for us.、
うん、でも先生おっしゃってたように、ただイエス様のね、本当娘としていつも痛いなと思いました。
But as Mai was saying, we just want to stand before God as His daughters. ね、
夫に釣り合おうとしなくていいということです。
We don't have to try to be like our husbands.
ね、誰かに喜んでもらおうとしなくていいということですよね。
We don't have to please anybody.
ね、パフォーマンスしなくていい。
We don't have to perform.
本当自由になりますよね。
It's so freeing and liberating.
本当に自分らしく行きましょう。
And we can be ourselves.
隣の人に自分らしく行こうって言ってください。
Tell the person next to you, let's be ourselves.
それで、少し時間があるので、少し、ね、質問があったのでそのことについてちょっと、ね、質問をしたいと思います。
And we have some time left over, so we want to go into our Q&A time.、
まあ、今日のメッセージで多くの答えは出てるとは思うんですけれども、
And I think a lot of the answers came out in today's message.
ちょっと実際のことを、ね、お聞きしたいなと思うんですが、
we'd like to ask some practical tips.
まあ、特にキャンパスっていうことは独身の女の子に関わっておられると思うんですよね。
And I think when you were working in campus, you were working with many single girls also.
で、特に教会の中で、質問ですね。教会の中で恋愛結婚についてどのように教えていますか？
So the first question is, in your church, how do you teach on romance and marriage, etc.?
あと失恋した時どのように教えますか？
And what do you tell them when they have a broken heart?
You know, the question is very timely because February is a big thing in the Philippines.
すごいタイムリーな質問です。2月っていうのはフィリピンではすごい大きな、
yeah.
出来事です。
It's a big outreach month because everyone's into love and we have those topics right now.
で、アウトリーチにすごい適した月なんですね。なんでかというとみんなロマンスが大好きだから。
I just received word yesterday that, you know, the outreach month for the church that we're handing.Was 9,000 plus yesterday attendance. So there's really something about the love month.
で、昨日の礼拝、昨日の礼拝なんですけども、もうみんなこのロマンスについて聞きたいからアウトリーチに適してて、9,000 人の人が集まったそうです。
Yeah, but to answer that question, actually we have different avenues how to address it.
で、この質問に対して答えなんですけれども、いろんな方法で答えられると思います。
In Victory, we have we call Victory groups. That's where they get plugged in smaller group settings to talk about life and different issues.
で、私たちの教会ではビクトリーグループっていう名前のスモールグループがあって、その中で人生について語ったり、いろんな課題について語り合います。
But we also have special seminars, especially February season, about womanhood, relationships, and usually what we do is.Not to give them a set of rules and regulations.
で、2月の間にスモールグループ以外でセミナーを持つんですね。で、その中で女性であること、またはこの恋愛についてっていうのを話すんですけども、その時にルールっていうのは教えません。
But really remind them that the greatest relationship that they can have is their relationship with God.
でもその時教えるのは神様との関係が一番の素晴らしい関係だよっていうふうに教えます。
Because how many of you who are married could say?That even your husbands, however good they are, like my handsome husband there right now.
結婚されてる方もそうだと思うんですけども、いくら
素晴らしい旦那さんが、right?
旦那さんがいても、自分の期待を裏切ったり、泣かされたりとか、
But 大丈夫。You have to get that security from God.
でも安心感っていうのはご主人ではなくて神様から与えられるものです。
So on a practical end, we have those talks, those seminars, and we pound on relationship with God and purity.
で、実際的な話をすると、このセミナーの中で神様との関係の中で満たされるっていうことと、あと、自分を清くするっていう、清く保つため、purity について話します。
And you know what, ladies, for those who are waiting and those who are ministering to those who are single.
で、シングルの方、待ってる方、で、ミニストリーの中にいる方のために今話したいんですけども。
You know, every season is an opportunity to express the best love of God.
全ての季節において神様のベストの愛を受け止める季節です。Yeah.
Not just when you're waiting for your husband.
旦那さんを待ってる季節だけではなくて。
Because I always tell them that the end goal of life is not just to have a husband or to get married.
人生のゴールっていうのはゴールインっていうわけではないです。結婚がゴールインではないんです。
But the end goal of life is to honor God and glorify Him.
神様の、私たちの人生のゴールっていうのは神様に栄光を返すことです。
And fulfill His purpose.
そして神様の目的、召しを達成することです。
And if a part of that purpose is having a husband or a family, then okay.
神様の召しの中で私たちが家族を持つ、また結婚を持つことが助けるのであれば OK です。
And ifIt's not a part of his plan. You're still okay.
で、神様の計画の中にそれがなかったとしても、それでもあなたは大丈夫なんだよ。
I always tell women, you don't have to be perfect.
で、女性にいつも言うのは、あなたは完璧でなければならないわけじゃない。
But you have to be secure that you are whole in Christ.
完璧じゃなくても、イエス様の中では私たちは完全です。
And when you say whole, nothing missing, nothing broken.
で、私たちの中では完全っていうのは何も欠けてない、何も壊れてないっていう意味です。
When you have Christ, nothing is missing, nothing is broken.
イエス様が私たちの中にいると何も欠けてない、損してない、また何も壊れていないっていうことです。
So everything would just be an addition in your life.
なので、イエス様以外のものはただの追加するものです。
The relationships, the family, everything.
関係、家族、これらすべてただの追加してくるものです。
Because even if God takes them away, but Lord, please don't take my family away.
神様が私の家族を取り除いたとしても、取り除いてほしくないんですけども、取り除いたとしても、
You'd still be okay.
それでも私は大丈夫っていられるということです。
Did that answer the question?
答えられてますかね。
いいですか？
いいですか？あ、いいですか？というか、ごめんなさい。Is that okay?
はい。じゃあ次の質問ですね。
The next question.
強い大学生のリーダーを育てるとき、何を一番大切にしていますか？
When you try to raise strong or powerful college leaders, what is some important things that you kind of look out for?
You mean strong, like strong leaders?I've always believed that everyone can be a leader.
私信じてるのはみんながリーダーになれるっていうふうに信じてます。
They're not born, they're made.
リーダーっていうのは生まれつきのリーダーじゃなくて作られてリーダーになってます。
If you look at the history of victory,
ビクトリー私たちの教会の歴史を見ると、
people would tell us like, "Wow, you have strong leaders. Where did you get?" They would always ask Pastor Steve, "Where did you get all these fine young men?"
Steve 先生によく聞かれるんですね。どこからこんな素晴らしいリーダーが来たんですかって聞かれます。
And Pastor Steve would always say,
で、Steve 先生の答えはいつも、
They were not like that when I first met them.
私が彼らと最初会った時こんな感じじゃなかった。
I think it's giving them opportunities to lead and step out because we all make mistakes along the way.
彼らにリードする機会を与えてあげるっていうことですね。みんな失敗は必ずするので、このリードする機会を与えてあげる。
And I'm always grateful that our, you know, in Victory, they always give opportunities for younger leaders to rise up.
ビクトリーの中では若い人がちゃんと立ち上がるようにいろんな機会が与えられていることに対してとても感謝しています。
But they're there to guide us and help us be successful in this.
で、リーダーの人は一緒にこの機会の中で歩んでくれて本当に成功できるように導いてくれます。
I think especially in college students it would really take a lot of patience.
特に大学生と関わっている人はいっぱい忍耐が必要です。
But remember your own journey as well.
でも自分の歩みもちょっと覚え出してください。
You were not perfect.
あなたも完璧じゃなかったかな。
But somebody believed in you. Somebody gave you the opportunity.
あなたを信じて、あなたにリードする機会を与えてくれて。
But more importantly, you allowed God to change your heart.
でもそれよりも神様によって心が変えられるように許していきました。
So on the outside, you might see the skill. Sometimes people are our leaders on the outside, but I always look for the heart.
で、外側から見るとこの人すごいリーダーシップのスキルはあるなって思うかもしれないですけど、スキルではなくて心を見てください。
Because skill can be learned, but character takes time to be developed.
スキルっていうのは作り上げる、また学ぶことはできるけど、キャラクター、品性だったり、心のことはもうすでにあるもので作り上げることはできません。
He put great emphasis on character.
私たちは特にこの品性において力を置いてます。
Because a person with character can learn the skill over time.
品性を持っている人はスキルを学ぶことはいずれかできます。
But a person who seemingly has the skill but doesn't have the character won't last through time.
でもスキルはすごいあっても品性がない人は時間が経てば過ぎ去ってなくなってしまいます。
Yeah. Okay. I hope that
いいですか？質問答えになってますか？
はい、私がちょっと今聞きたいことがあったんですけど、
My question
その本当にその通りだと思うんですが、
I think it's so true.
その特にその心の態度について、
Especially, I want to ask about the heart attitude.
どういう心の態度が大切だと、まあ、いっぱいあるんでと思うんですけど、特にどういうところを見ておられますか？
Especially in the area of character, what are some key aspects within character that you kind of look out for?
First and foremost is teachability.
一番は学ぶこと、学ぶ姿勢だったり、教えられるようになっている。
Because if that person is teachable, then there's humility.
その人が学ぶ姿勢を持っていれば、その人には
謙遜減り下りがあります。Then there's willingness, so everything goes.
で、学ぶことができたら喜んでやりたいとか使いたいっていう気持ちがあります。
But all of that falls in their relationship with God.
でもこれらすべて神様との関係、彼らがどのような関係を持っているかに限ります。
Because sometimes there's someone who's very, very faithful and you know always there, but not teachable.
すごい忠実な人でいつもいるっていう人がいるんですけども、学ぶ姿勢、受け取る姿勢を持ってない人がいます。
So it's not just faithfulness, but also teachability.
なので忠実だけじゃなくて学ぶ姿勢を持っているか。
And don't be intimidated to raise up, you know, to also disciple strong women or strong leaders.
で、同時に力強い女性だと力強いリーダーを育て上げるのを恐れないでください。
Yeah, becauseSometimes we see their strength, the strong women or strong leaders as, you know, intimidating or it's a character flaw.
で、力強い人がいるとしますね。ちょっと圧倒されるような、なんか気が強い人がいるとします。
But if it's a personality, I always believe that personalities are God-given.
でもそれが性格上の気が強さであれば、神様から与えられた性格っていうのは神様から与えられたものです。
And if God has given you that personality,Then that personality is meant to help you fulfill your calling and destiny.
で、そのような性格が神様から与えられたのであれば、自分が与えられた召しだったり使命を果たすために必要な性格です。
But don't get confused. I'm not talking about attitude problems.
でも性格と態度の問題っていうのは完全に違うものです。
Yeah, you can be strong without being rude.
力強いかもしれないけど、失礼ではないっていうこともできます。
You can be strong and firm without being harsh.
力強く、気が強く言えるけど、でも厳しかったり意地悪な方法じゃなくて、力強く話すっていうことができます。
Personalities need to be honed according to the direction where God wants them.
この性格っていうのは正しく神様の方向に向ける必要があります。
But attitude needs to be submitted to the lordship of Christ.
でも態度っていうのは神様の主権の下に行く必要があります。わかりますか、この違い。
Yeah,
はい。
すごい深いですね。
Very deep, very deep、
なるほど、ちょっと今噛み砕いてるんですけど。
And I'm trying to chew on it and kind of process it. It's good stuff.
そうですね。はい。忍耐がいりますね。
So we need a lot of patience.
はい。いつまで忍耐したらいいんでしょうとかですね。
And sometimes we're waiting. How long do I have to be patient for? But God gives us that patience to keep going.
ちょっとじゃあクエスチョンを。ね、最後一つ変えてみたいと思うんですけど、
So, one last question.
まあミニストリーとか限らず、
regardless of ministry,
神様は女性を作ったんですが、
God has created women.
女性の素晴らしさって何だと思いますかという質問があります。
What do you think is something wonderful or what is something great about women?
God created us, right? And God created Adam and Eve. So two people. But when joined together, it's an expression of the whole character and personality of God.
神様は男性、女性、アダムとエヴァを作られて、二人なんですけども、この二人が一緒になると、神様の性質、神様の性格、性質が全て表されます。
I think the greatest attribute is being able to reflect God's glory.
私たち女性っていうのは神様の栄光を表す、自分の人生を通して栄光を表すことができるのがすごい一つの要素だと思います。
Not just for women, but for everyone.
で、女性だけじゃないんですね。全ての人なんですけども。
And I've always believed that God has also called women in leadership.
で、神様は女性をリーダーシップの中でも召されているっていうのを信じてます。
But don't get me wrong, it's not to confuse leadership possession.
リーダーシップのポジションではなくて、
We can be leaders, but we need to know our roles.
私たちはリーダーでありながら自分の役割もちゃんと知る必要があります。
It's embracing the roles and responsibility.
この役割と責任を正しい方法で受け止めることです。
And when we begin to do that, we walk according to the will of God.
で、それをちゃんと受け止めることによって神様の召しの中に歩むことができます。
Because when we go out of the God-given, you know, parameters or God-given design, that's when everything goes haywire.
神様の計画だったり神様のデザインの中からはみ出てしまうと、そこから変な感じになってしまいます。
So be secured.
なのでしっかり安心安定をいただいてください。
There's no gender wars.
この男性女性に対してのこの戦いっていうのはありません。
The Bible says God created men.
聖書には神様が男性、女性を作られた
とあります。But we have a different role to fulfill.
でも私たちが果たす役割っていうのは二人とも違う役割があります。
Imagine, for example, if we're building a building, if everyone would hammer,
ビルを建ててるとしますね。全員従業員が金槌を叩くだけっていうふうになってしまったらどうなりますか？ コンクリートを流す人がいません。
Right?So it's just being secured of the role and the calling that God has placed.
なので同じように自分に与えられた役割に対して本当に安心を持ってしっかりと受け止めることです。
Don't you agree with me? It's so good to have God in our lives, right?
神様が私たち
の人生の中に本当に感謝です。
だからいろんな人に神様について語る必要があります。
People who are helpless, they don't know where to go.
もうどこに行ったらいいかわからない。自分の人生どうしたらいいかわからない。ならないっていう人たちに対して彼らを助けたいと思います。
ありがとうございます。
Thank you very much.
なんかたくさん聞きたいんですけど、
And we still have a lot more questions, I think.
ちなみに前先生はご主人とデートしますか？
One question is, do you go on dates with your husband?
ね、キャンパスミニストリーしてらっしゃるからどのように夫婦の時間を取ってるか教えてください。
Can you explain how you keep your time with your husband、yes. while you do ministry and balance
that? We really set that because it's a priority in our lives. Every week we have a date.
私たち毎週デートするように優先順位の中に本当に入れてなきゃいけないんですね。
Because you know, in any relationship or anything that you would want to work, you exert effort.
で、どの関係でも、right? どんな働きの中でも本当にそれが成功してほしいのならば努力しますね。
And everything that you want to be successful, you put something in it.
成功したいって思うことがあればそれに対して何かを貢献します。
But this is effort that's notperforming.
でもこの努力っていうのはパフォーマンスの努力ではありません。
It's effort that you want to do because you love to do it anyway.
やりたい、もう喜んでしたい努力なので努力っていうふうに感じません。
I think you just have to really know what are the priorities in life.
ただ本当に知らなければいけないのは人生の優先順位は何なんだろうっていうことです。
For me, God,
神様、
my marriage,
結婚、
of course, my family,
家族、
then ministry.
でミニストリーです。
So we really set a time, like every anniversary we also have time to go out.
で結婚記念日も本当に一緒に祝おうっていう風に決めてたり。
And it doesn't have to be expensive or luxurious.
ですごいお金をかける必要があるわけじゃないんですね。
It's setting up that time and letting the other person know and everybody know that this is important.
でもこの時間を取ることによってお互いにこれは大切、また周りにも示す必要があります。これは大切なんだっていうことです。
Because it's one of the vital relationships. Because at the end of the dayYou don't live for the things of this world.
で、この関係っていうのはとても大切な関係なんですね。もうこの世の中のための、もののために生きてるわけではありません。
At the end of the day, what matters are your relationships.
一番最後に残るっていうのはこの関係です。
I haven't heard somebody on his deathbed ask about his assets or his wealth.
もうこれから死ぬっていう人が私の財産はいくらっていうふうに言う人はいないと思います。
It's always about relationships.
いつも関係について問いかけます最後に。
So we have a date every week.
なので私たち毎週デートしてます。
And we really set it on our calendar.
カレンダーの中に入れて、まあ、決めます。
Even our kids know it if it's our date time.
で子供たちもパパとママのデートの時間なんだなっていうのもちゃんと認識してます。
Yeah.
Wow. 皆さん聞きましたか？
Did you hear that?
今ね、システム手帳開けて。
Get your planners out.
デートの日を入れましょう。
And let's put in your date day.
私もね、結婚した当初はデートをちょっと罪悪感を感じたんです。
In the very beginning, when I was married, I also felt guilt for having dates.
優先順位がミニストリーだったんですね。
Because in my marriage,
今は違いますよ。
Not anymore, but before, our ministry was a higher priority than
that. だからミニストリーがうまくいきませんでしたね。
But because of that, our ministry didn't go well.
だから私は主人にお願いしました。
So I asked my husband,
デートしてください。
Please date me.
そしたら主人は喜びました。
And then my husband was very happy.
そして私も毎週ね、月曜日はデートするようにしてます。
Every Monday we make sure that we go on a date.
娘が子供たちが小さい時は本当幼稚園行くまでの3時間をデートにしました。
And when my kids were going to preschool, they would date. We would go on a 3-hour date.
はい。今は月曜日丸一日。
And now that they're grown, we can have the day all to ourselves.
とか言うとなんかいやでも今更っておっしゃいますよね。
And you might think now, you know, I haven't dated him for so long. I have to start dating him now.
何を話すの？
What are we gonna talk about?
私もそうだったんです。
And I was like that too.
いざデートをするとなると何を話すか。
When you go on a date, what do you talk about?
好きな色はとか言って。
I was like, what's your favorite color?
本当に教会の話しかしないからお互いの話を忘れてたんですよ。
And the reason was because we would always be talking about church
and ministry. 結婚の危機と言います、これを。
It was kind of a really
dangerous time of our marriage. 子供の話はやめよう。
So we decided we're not going to talk about ministry, our children, but we're going to talk about each other.
もうプラクティスです。
And it's practice.
練習。そしてお互いのね、ちょっと痩せよっかとかいう話をしたり。
And we talk about, oh, let's get in shape together.
髪切ったの？みたいな
話して。Oh, did you cut your hair?
ラブラブ度が増していくわけですね。
And through that, we start to love each other more.
でも、教会の中で夫婦が本当麗しいというのは、実は見えないイエス様を表すことだと思うんですよ。
But I believe that when marriages are thriving in the church, it's a way that God is really expressing glory through those marriages.
今日のメッセージにもあったように、これはパフォーマンスではありません。
And in the message, I just want to remember that this marriage going well is not a performance.
はい、お願いします。
I just want to say something. It's very common that you get you know, sometimes trap that you, all you talk about is ministry.
で、多くの場合、このトラップにかかってしまうんですね。ミニストリーのことにだけ話してしまう。
And it's good because who else would you want to share your, the things that you're most passionate about?
で、もちろん自分が一番情熱を抱いていることに対して話したいのは、ご自身の主人だったり奥さんだったりというのは当たり前なんですけど。
But it should not end there.
でもそこで終わってはいけないと思うんです。
Because apart from ministry, you should have a life together.
なんでかっていうと、ミニストリー以外でも人生っていうのはあるはずなんです。
You know, when we were on our 10th year, we asked our, my husband and I, we've been campus ministers even before we got married.
で、私の主人と私は結婚する前からキャンパスミニストリーをお互いやってたんですね。
And we love talking about ministry, what the Lord is doing. We're so passionate about it.
ミニストリーに対したりとか神様が働いてくださってすごい情熱的にお互いに語るの大好きです。
But even without ministry, we're friends. We can laugh. We can talk about things.
でもミニストリーなし、ミニストリーがなかったとしても友達関係を抱いて、で一緒に笑ったりとかっていうことができます。
There were even nights like I would wake him up and then we would tell jokes and we would laugh the whole night. Something like that.
夜中起こして冗談言ったりとか、なんかそういうもうどうしようもないような夜があります。
The truth is your life would not get less busy.
でも人生っていうのは忙しさが減るっていうことはありません。
That's why you have to set what are the things that are important and that's a priority.
なので自分の人生の中で何が大切なのかっていうのを今はっきりと決めなければなりません。
But there are seasons. I understand there are seasons. Like we've been sent also to church plant.To help church plant in some areas in the Philippines.
でも季節っていうのもあるっていうのは知ってます。例えば私たち教会開拓をするように何回かあるんですけども。
And there are seasons that are really, really busier than the others.
で他の季節に比べて本当に忙しいっていう季節があります。
But always remember these seasons are meant to end.
でも季節はいつか終わるっていうのを覚えておいてください。
If it's 10 years and it's still the same, it's not a season anymore.
10年経っても同じ季節であれば、それは季節じゃないです。
There's something that needs to be adjusted.
何か変更しなければなりません。
Like for us, we know February is very busy, but we know after February we have to take time to Recalibrate, reconnect, refresh.
私たち知ってるんですね。2月は忙しい。だから3月になったらリフレッシュするためにもう一回いろいろ調整してリラックスしよう。
I think it's important that you also have that security that apart from you, the ministry is about God and it will go on.
でもう一つ確信として持たなければならないのはミニストリーはあなたにかかってません。神様にかかってます。
But that doesn't mean you have to be lazy.
だからといって怠け者になってはいけないんですけども自分がやるべきことだけをやってやるべきことをやりながら神様から与えられた優先順位を手放してはいけません。
Because that's also stewardship.
なんでかというとそれは私たちに与えられたこの管理をすることです。
Because when we go to heaven, he will say, "Well done, good and faithful servant."
天国にいた神様に言われるのはよくやった忠実なしもべよ。
And it would speak of stewardship, the things that he has entrusted in us.
私たちに与えられたものをどのように正しく管理したのかっていうふうに問われます。
Okay. That's just...